経済総合分析手法です。本日はスーパービジョン、愛と傲慢についてお話しいたします。スーパービジョンというのは経営者さんとかの資格を補うということですね。まあ、こちらが見えていないよということを見せてあげるということですね。経験のある人ですね。例えば経験のある経営者さんがまだまだこれから熟練していくという経営者に対して、どういうふうな点があなたは足りていないかといったことを指導するといったことですね。あるいはまあチェーン展開店舗などで、まあ、本店のですねスーパーバイザーが現場の店長を指導するといったようなことですね。これがスーパーバイザーですね。スーパービジョンを見せるものという意味ですね。で、このスーパービジョンというのは、まあ、ビジョンを超えるという意味でもあるし、まあ、表面的な、まあ、平面的なイメージですね。これが4枚ほど重なり合ってるということですね。起承転結でね。で、その起承転結 PDCA のステップをその見せてあげるということですね。あなたはここが弱いよということをですね。そしたら資格を補ってより良いリーダーとなれるということですね。まあ、リーダーをさらにまあ指導するということでね、足りない点を見せてあげるということです。歴史的に言うと、例えば王と教皇のような関係ですね。で、ここで出てくるのがメンターという言葉ですね。メンターというのはつまりその人の見えていない部分をね、感化して育て上げていくという意味ですね。ただ私メンターというのよりもやっぱスーパーバイザーの方がですね、僕は近代的で民主的かなと思いますね。なぜかというと、まあ、価値観、ものの見方、伝統といったものの中に、まあ、メンターはいるからですね。なので、まあ、メンターの上にはまたメンターもいるでしょうしね。そうするとだから情能性になってくるんですね。まあ、一つのビジョンというよりも何だろう、一つの在り方というものを、まあ、情能的にですね参照していくということなので、そこにはまあ批判も生まれないし、批判が生まれないということはもう、まあ、一つのもうこれがいいっていうもうあり方にどんどんどんどんもう固定されていくということですね。まあ、それでいい人もいるとは思うんですけれども、もうどんどんだんだんもう熟成されていく、もう一つのビジョンにもう従うというイメージですね。メンター制度であれば、それに対してまあスーパービジョンというのは展開ですね。まあ、時代の展開を捉えながら、でみんなでですね、そこに参加する議論に参加するレベルであれば、みんなでそのスーパービジョンを作り上げていくこともできるんですね。なのでやっぱりスーパーバイザーというものの方がですね、みんなでまあ知識を持ち寄っていけるし、その PDCA という展開ですね、この物事が展開していくということ、それからなぜなのかと問うこともできますし、そしてまあそのコミュニティの外からの発見というのを取り入れることもできますからね。そしてこの愛なんですよね。愛というのは、ね、一つのコミュニティをね育て上げていくのはまさしく愛なんですね。一つのビジョンを熟成させていくことが愛だと思います。例えばだからお子様を育まれるということはまさに愛なんですね。お子様がお生まれになって、それから約20年30年の間お世話をしていくことによって育て上げていくということですね。これはもう愛なんですね。そのお子様という一つのビジョンをねご夫婦で共有をされてということです。で、スーパービジョンというのはまあそうですね、学校に行ってもらうっていうのもスーパービジョンなんですね、実はね。で、このスーパービジョンというのはやはり発見が大きいんですね。で、まあ中学校高校といったもう初等レベルの教育においてもいろんな科目がありますよね。まあ国語もあれば理科も数学もあるし、音楽もあります、美術だってあります。そういったいろんな角度から教育することができるのはやはりそうですね、公教育ですね。みんなでだから教えるということによっていろんな角度からのね訓練を受けることができるんですね。これがだから家庭教育だけであればもうその家風に沿った 方面の教育しか多分受けさせてくれないということもあるでしょうね。そしてまた格差がどんどん広がるんですね。うまくいった人だけがいい教育を受けさせることができてしまうということで、格差社会が延々と止まらないということになりますね。なのでやっぱ公教育を充実させることで、まあ、常にその逆転の可能性をね残しておくということと、そしてまあ違う角度からの発見をねその吸い上げていくということをスーパービジョンでね、そうすることによってまあ新陳代謝がね行われますよということなんです。そしてその力っていうのはだからよく言われてるけれども、だからだとしたらプライドのような力かもしれないですね。このようなビジョンではいたたまれないよと、もっともっとこう躍動感があってね、もっともっとここをこうやったらね利益率上がるのになとかね、ここじゃなくてあちらの方だったらもっといい商品があるから導入したいなとかね、まあそういったものをねやっぱり探していきたいとか取り入れたいという思いはやっぱまあプライドという方の力でしょうね。で、まあ、この外からねより効率の良いものを取り入れるというのは、まあ、得てしてだからコミュニティのですね愛というものをね打ち砕く側面も少々あるんですね。やっぱりその形が変わるからですね、そのコミュニティが愛しているビジョンというものにやはり少しですね変化を加えざるを得ないからですね。なのでやっぱり女性はですねやっぱりその一つのビジョンを守り抜きたい人が多いですからね。なのでだからそういう商業というところですね、あんまり好きなようであんまり好きじゃないというところがあります。で工業はまあ少し遠いような感じだけど実は好きなんですね。だから旦那様がだから工学部を出られたりとかするともうとても嬉しいわけですね。その思っているものを実現していてくれるからですね旦那さんがね。なのでそのビジョンがね形になっていくっていうこととね、それからまあ商業的に外からねもっと効率の良いものを取り入れていくということ、それを考え合わせるとまあ4つのステップができてきます。あり方、やりたい、やり方、ありたいですね。この4つの PDCA ステップですね。これを回したいという力はやっぱりプライドの力でしょうね。それに対してそれを形をね熟成させていきたいというのは愛の力ですね。だからこの両者はね共にまあ牽制し合うということもあるかと思いますけどね、両方必要で、この両方のバランスが取れることで形も出来上がるし、その効率化もできるということですね。でこれはどちらがどうということはもう永遠の謎でして、永遠の課題でして、結局決着はつかないと思うので、まあ、適宜、作ると売るというこのバランスをですね常に牽制し合いながらバランスを取っていくということだろうなと。なのでまあ民主主義議会制度というのは最悪ではない事前の策であると言われていますね。そのことによってだからプライドと愛とのですねバランスを取ろうということですね。そのことによって人間は人間であることができるのでしょう。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。